リオファーストマンスリーディスクワッ
ツ。はい、皆さんご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーニュースの
司会者どこだよ。おめえじゃねえだろうがよ。
っていうか、レディオファーストマンスリーピックアップの時間がやってまいりました。私が本当の司会の免状です。本日は、3月28日の日曜日ですが、もうすでに時がすでに4時35分を過ぎております。そんな中で、スタジオからお送りします。
はい。私は天下の大博士、ヒロン博士でございます。
何の博士？
豚バラ博士。
なんだそりゃ。
あ、そう。お茶の水博士ね。
お茶の子さいさい。
まあいいや。
はい。
さっきさ、司会者どこ、意識飛んでたよな。何やってたの？
ちょっと今、操作手順をちょっと確認してたものですから、はい。
まあ、誰がさ、マスターベーションしてたっていうことはあったからな。嘘だ。
これから飛行機に乗るんですよ。
は？
そして運転をするわけだ。
わけわかんない。はい。ディレクターです。
はい。というわけで、今回は、主に3月の話題についての、まあ、遅れてまいりますが、正直申しまして、今回なんか、まあ、すっごいグダグダになりそうな予感がするんですよね。というのも、なんかネタが乏しいんですよ、今回正直申
しまして。まあ、いくつかビッグアップしていけばいいじゃないですか、ということでね。
はい。はい、じゃあ、最初の、まあ、今回ほとんど政治の話題なのかなと思いますが、一つ目。子供手当と高校無償化法案がなんか最近通過したという話が出たじゃないですか。あれについてどう思います？
お、いきなり降ってきましたね。
はい。
ここのところはですね、ケディクターにまずは聞いてみた方がいいのではないかと。
大した意見持ってねえんだけど、まあこれについてまあ自民党の丸川珠代っていうまあお姉ちゃんが、偉そうになんていうかばらまきだとか財源はどこだって確か詰め寄ったじゃないか、確か。
ほー。
参院本会議でね。
はいはい。
あれ聞いてて、なんていうか、一昨年、定額給付金をばらまいたらどこの党だっけって思ったよ。
ほー。
お前らごときに、そんなこと言う資格あんのかねって。
はい。
まあ、ただ気になる記事が、朝新聞であったんで、それちょっと見てみると、はい、まあ、関西社会経済研究所の昨年11月に行った、まあ、1000世帯を対象とした、
はいはい、
まあ、ネット上のアンケート、
うん、はい、
によると、まあ、15歳以下の子供がいる世帯に、まあ、それらの世帯にね、うん、使い道を尋ねると、子供の将来のために貯蓄するが 37% でトップで、
はいはい、
同じく、なんていうか、まあ、なんていうか、この研究所のアンケートによると、うん、まあ、子供が大きくなってから、まあ、お金がかかるため、うんうん、家内の貯蓄を回りそうだっていうふうな結果になったらしいね。
はい。
まあ、子供の将来のために貯蓄するっていうのは多くて、またなんかあれ、なんだっけな、大和総研の、是枝慎吾っていうのかな、この人。まあ、この人の、まあ、調査によると、なんか年収1000万円以上の世帯の方が、逆になんか、年を得ることに恩恵が、大きくなるらしい。
うん、
というのは、まあ300万世帯では、まあ家庭の収入はどのくらい増えるかっていう、いう調査によると、まあ300万世帯では、まあ2010年では 14.4 万円。
はい。
2011年では39万円。2013年では40.2 万円。
はい。
それに対して、まあ、1000万円の世帯では、2010年では 23.4 万円。うん、2011年では 39.4 万円。2013年では 40.6 万円。まあ、なんていうか、1000万円世帯のような、まあ、大富豪にとって、まあ、子供手当は、まあ、恩恵がまあ大きくて、うん、まあ、貧困対策と言えるのかっていうふうに疑問が呈されてるね、ここでは。
ダメじゃんね。
まあ、ね、でも基本的にね、民主党のマニフェストを、まあ、応援したっていうところで、うん、ある、ね、投票をした方の結論が、まあ、まずはこれが一つ通ったということなんでしょうね。
まあ俺は別にそれがあるか投票したわけじゃねえけどさ。ミストじゃ投票したかどうか俺は覚えてねえんだけど。
まあ、私はまあ、もうあの子の時はもう覚えてませんけど、まあ、ちなみに、今回なんか子供手当はなんか、日本国籍じゃなくて、外国に暮らしていても、なんか、その家族だったら適用されるとかいうのがなんか、問題になったこともありました。
ああ、あと、その関係でさ、なんかに、なんつうか、あの、海外へ赴任中の、日本人の、
うん、
日本人の子供で、日本国内に残ってる子供には、
うん、
与えられるのかどうかっていうことに関しても議論になってる。
なんかありましたね。
まあ、長妻なんかは、
はい、
まあ、母国の子供養育実態を厳しく審査し、まあ、審査して、
うん、
まあ、それで評価することによって、
うん、
子供手当を給付するっていうふうに、まあ、言ってるらしいが、
はい、
う
ん、
まあ、なんかちょっと話が結構格論的な部分ばっかりなんか、
ね、
議論されてて、うん、総論的な部分として子供手当っていうのが実際どうなのっていう、お金どっからどうすんのよっていう話、うん、
まあ、それで
よく言われてますね、
うん、さっきの丸川珠代っていうお姉ちゃんが、うん、まあ参院本会議で、
うん、
まあ鬼の首を取ったかのように、まあなんつうか、あの、詰め寄ったのはそういうふうだろう、そういうふうな論理よ。
はいはいはい。
まあ、それを丸川が言う必要はないっていうふうに。
言う資格ねえだろ。だって外国為替、
うん、
あの、外国為替調整、
うん、
特別会計だっけ、
はい、
外国為替資金特別会計。まあ、
はい、
あの、為替レートを調節するために、まあ、財務省が、
うん、
あの、まあ、溜め込んだあの、特別会計の資金だけど、
はい、
それを定額給付金としてばらまいたらどこを通だっていうんだ
よ。まあ、それはもうやっちまったことですからね。済むかとは言うツッコミはさておき。
埋蔵金と称してそれを切り崩して、
うん、
なおかつ使い道を狭めたのは自民党じゃねえか。
はい、
そういうやつ、その奴らが、
うん、
これ批判する資格あんのかって俺は思うんだよ。はい、まあだからって言って民主党支持する気はねえけど。
わかりました。一方の高校無償化については、なんか一時朝鮮学校は除外するだなんだで、話が、議論が出ましたけどね。実際のところはどうなんでしょう。
まあ、なんか、またそれも格論的な部分で、なんか変なところでナショナリズムスティックな、うん、ところ持ち込むなよっていう、ね。
はい。だって他の学校のなんかそういう外国人系学校なんかはそういう手当対象外みたいなところが多いっていう話じゃないを聞いたんですよ。
なんかちょっと変な流れで、結局これ関連するんですけど、うん、マスコミがなんか騒ぎ立てて政治が判断したら人権、国連がなんかいちゃもんつけてくるっていうか、うん、
あるな。
まあ国連国際人権規約ってところ批准してるわけですから当然なんですけど、うん、なんかそういう一つの流れっていうのが、なんか、なんだろう、上げ足取り、
う
ん、変に。
そうだな。
なんかはめていくっていうか、うんうん、一体何の意思があってそんなことをするのかっていう、
はい、
ところも言いたいし、メディアにはね。
うんうん、まあ、なんていうか、これ、俺も関心がないのは、ヒロンさん言う通りね、
うん、
総合的な、まあ、全体を俯瞰するような、
うん、
そう議論じゃないから、俺もはっきり言ってこの件に関してあんま興味ねえんだよ。
はい。まあその辺はまあ常に高校も我ら卒業しちゃったもんですからね。なんか我関節になっちゃうのかな。
まあ、ただあの学費が、
うん、
学費の負担ができずに、うんうん、まあ、高校進学を諦めるっていうのであれば、
はい、
まあそれも必要だろうし。う
ん、はいはい。
あと、まあ、知識集約型の社会に、産業に、まあ、軸を移すのであれば、
はい、
教育への予算は、やはり、まあ、なんていうか、あの、まあ、割くことは多分、できないと思うし、ただ、民主党にそういうふうな展望が全然見えないけどな。
はい。で、その民主党、じゃあ次の話にいっちゃいますけれども、はい、その民主党でもまたいろんなごたごたがありましたよね。例えばなんか北競争のなんかで、小林千代美議員だったっけな、がなんかトラブルを起こしたり、なんか、ハマグリというあだ名でなんかやってたら、あれ何の人だったか忘れちゃったけど、なんかスキャンダルを起こしたりとかいうのもありましたよ。
うん、まあ、スキャンダル続きで、すでに小沢幹事長がどう判断するしないとかなんか、
うん。あ、小沢幹事長の判断運動で、なんか、産方さんの服なんかが、なんか一時処分されたっていう話もありましたね。
なんか、僕から言わせると全部ゴシップですね。
まあ、確かに、なんていうか、俺も興味ないね、それ。政策論じゃないから。
まあ、
なんか小林議員に至っては、
はい。
まあ確かに、すごい問題ではあるんですけど、なんか、うん、 日教組系なのかどうかわかんないですけど、何教職員組合が
北海道教職員組合です
よ
ね。
ですよね。なんかいろいろ関わったって、ちょっとなんかイメージを3つぐらい与えれば、うん、それは、なんかその団体とその議員は黒なんだっていうふうに思われるっていう、ようななんか筋書きを、立てれば何でも済むのかっていう、本質的な問題には全く近づいていない
と思うよ。
だから私も実際問題などういうふうに進展するのかさっぱりわかんないんですよね。
まあどうでもいいって言えばどうでもいいね。まあこんなこと言っちゃう、まあそういうふうな横行、
うん、
横行を、まあ見過ごすのかって言われるけど。
っていうか、僕はね、なんかすごいね、イライラしてるのは、本質的な悪とか、本質的な問題っていうのに全くコミットしないで、個別の問題でいろいろさ、なんかいちいちさ、こちょこちょこちょこやるっていうのが、なんかどうも消せないんですよね。も
うこ
う、もうことこう、この5人を読んでさ、もういろいろ過去の、内閣でさ、いろいろ、なんか裏で賄賂やってたりしてたわけじゃないですか。
まあ、それはそうだ。自民党だって問題起こしてたし、過去に。うん、未だとなんか一部解決してないもんだってあれ、ね、なんか、ついこの間もなんか出てきましたけど、ちょっと忘れましたが。
って考えるとね、僕は全部なんか、それがどうしたっていう。
どうも、俺もくだらない問題だと思うよ。
とすると、なると、小沢幹事長献金問題もどうでもいいやって感じになっちゃいますね、最終的には。
どうでもいいんだよね。俺らだってさ、まあ、このなんか、マンスリーピックアップ何度かやっても、
はい、
やったけど、自民党の、なんだっけ、例えば安倍内閣でのスキャンダルなんか、いちいちこんな風に、なんつうか取り上げなかっただろ
う。そうだね。なんか。
とりあえずどうでもよかっただろ、あんなもん。
なんかその、なんか、その自民党ではなんか、機密、核に関する機密文書がなんか出てきたとか、なんとかいうのも、なんかそれもやっぱりマスコミが揚げ足を取ってるからなのか、取るための一つの
策。核に関する機密文書っていうのは何ですか？
なんかちょっと忘れ、ちょっと私はね、なんかアメリカとの中で。
ああ、密約か。
ああ、それですね、はい。
まあ、ちょっとあれはもう40年間ぐらいの怨念がもういろいろ入ってて、なんか一時期、ある新聞社と記者が、それでスクープしたら、そしたらいきなり、そのスクープが、の問題が、愛人との、なんか、密会にすり替えられちゃって、それで、結局なんか、漏らした人と記者がなんかすごい猛烈に叩かれたっていう有名な事件ありますけど、
なるほど。
なんかそれの部分のなんか最終的な真実が今ちょっと明らかになってるっていう意味で考えると、はい、教科書的なニュースかなとは思いますけど。
わかりました。
はい。
ということで、まあ、政治の話題はここら辺にしといて、次の話題は、まあ、国際的な話題としまして、はい、なんか最近クロマグロの規制がなんか秘訣になったっつうので、日本はとりあえず万歳的な感じがあったんですよね。あれってなんだっけ、大西洋だっけ、
北大西洋、
のあれのマグロがなんか EU が規制しようとしていろいろと。
モナコがの提案でね。
はい。働きかけたんだけど、一時日本はそれで可決されたら不利な状況に陥りそうになったんですが、いざ蓋を開けてみたら否決になったという話。まあ、62
票対確か賛成が28票ぐらいだったかな。
うん。意外と反対するところが多かったのはやっぱりなんだろうね。
結局、まあ、全部、まあ、シーシーパードのあの例の
妨害作業
でしたっけ、クジラでしたっけ、
まあ、あの捕鯨ですね、俗に言う、
はい、まあ、そう考えるとアカデミー賞で賞取っちゃったとか、
神戸か、
あのタイ、はい、そうですね、あ、それは名前か、題名か、
なんか一部分だけ使って何やってんのっていう、っていうか、うん、そもそも実態どうなってんのっていうところなんですよね。まあ、減ってるのは確かかもしれないし、今のなんか回転寿司とかさ、100円で平気で売ってるんじゃないですか、はい、それが本当に果たしていいのかっていう。
まあ、それは、ただ、だからといって、なんというか、西洋人の食文化に問題はないとは俺は思えねえし。
だって、例えば、シーステパードがメインになってるオーストラリアだっけでしたっけ、あそこだって、なんかカンガルーを食ってるというので、なんかつい、いちゃもんっていうか、つけてる人もいますけどね。
まあ結局、だから、環境問題って問題だっていうふうに言えば、いくらでも問題になっちゃうっていう恐ろしい、ところが。
なんかよくエコ詐欺だっけ、なんか、エコはエゴだとかいうふうに言ってるところもあります
し。俺らからすればね、
うん、
牛肉食べる方がよっぽどなんていうか環境破壊につながる。だって牛肉を、
うん、
まあ、作るには、まず牧
草？
じゃあ牧場を切り開かなきゃいけない。
そう、はいはいはい。
そのためには森林を伐採する。
はい。
そんで、牛を飼う。
はい、
まあ、牛を飼っても、 その時に牛のゲップで CO2、まあ、二酸化炭素が。
あれは CO2 だってメタン、なんかメタンだっけ？なんか、もっと CO2 よりも厄介な存在だ
と。そこまで。
言われてるんですよ、実は。
牛のゲップが排泄されるわけだから、うん、牛肉をか、を食うのも実言うとあの環境破壊につながるし、しかも森林を伐採するんだから、うん、砂漠化にもなりかねないという。うん、
はい。
まあ、まあ、魚を取るのは文化だ、文化じゃないってやっちゃうと、ちょっと本質がどんどんどんどん。
まあ別に俺そんなこと言いたいとは思えないけど。いや、
なんかめっちゃ複合的なんですよね、なんか、いろいろな。で、肉の問題も複合的じゃないですか、なんか森林があってとか、うん、はい。魚の問題もさ、なんか取ったらさ、なんか全体的な生態系が、とかっていう、話になると思うんですよね。うん、
はい。
その時に考えたいのは、まず一番重要なのは、実態は実際どうなのかっていうところを、しっかりし、うん、科学的に明らかにするっていうことだと思うんですけど。
わ、
はい、
かりました。なるほど。
それやらないで、なんかいろいろ、なんか環境過激派みたいなことになっちゃうと、
うん、
なんか環境問題じゃなくて、本当にテロとかそっちの問題
になっちゃ
う。シーシェパードはテロ組織ですからっていうふうに言ってる人もいますんで。うん、はい。まあ、こう、あと、そう、あの、3月の場合、ちょっとここからはちょっと駆け足でお送りしますが、一つが、なんか、福岡の OL のバラバラ殺人、あれは一体どうなったのかっていうのがありました。結局のところ、あれ、なんか、裏ではなんか、交通事故トラブルなんていう説もありましたが、実際のところはよくわかっておりません。それから、あの、以前、マンズリーピックアップを取り上げましたが、あの、足利事件の菅谷さんのあれは、とうとう無罪になりました。完全に無実が証明されました。まあ、いざ、果たして、真犯人はどこに行ったのかっていう話もありました。
まあ、あれ聞いたとき初めて、うん、裁判官が謝罪したのを見たっていう、うん、初めて僕は。
珍しいっていうのもありましたね。それとあと、これはもっと昔のマンスリーピックアップで取り上げましたけど、毒入り餃子の犯人が捕まえたっていうのが最近ほんの数日前に出てきましたが、うん、あれは果たして本当にその人が犯人なのかっていうのがちょっと私はまだ疑問に思ってます。
あ、そうです。
あの、よく、だって昔、ジョンベネのやっちゃんのやつでさ、実際に違ったっていうのがあったんで、ちょっとそれがちょっと怪しい。なんか中国だから、なんかなおさら怪しさ倍増なんですよ、私としては。はい。そういうのがありました。
まあ、真実はいつも一つですよ。
はい。で、あと最後に同じ中国つながりで、ちょっとこれは、はい、大きくしますが、Google が中国から撤退した話。なんか、経理レターなんかすごい気にしてるような感じ、さっき話聞いてた。
いやー、まあ、規制した、うん、まあ、報道内容が、はい、まあ、もちろん中国に、とって、まあ、都合が悪いとは思うんだけど、
はい、
例えば、四川大地震の、はいはい、まあ、状況だとか、あとは、チベットウイグルの騒乱だとか、
はい、
あとは、大学生の新卒採用の、うん、まあ、困難さだとかを、
はい、
まあ、規制対象したっていうのを見ると、
うん、
どうも中国ではその国民の人心掌握、掌握に対してなんか陰りが見えてきてんのかなって、わざわざそこまでするっていうことは、
はい、
まあ、確かに情報統制はされてるとは思うんだけど、
うん、
ここまで強引な手に出るっていうことは、まあやっぱし必死だとは思うんで、
はい。
それはなんか、あまりにも、なんていうか、共産党の影響力の、なんていうか、限りっていうのが、
はい。
なんか、ここで見えてきてんのかなって思った。
わかりました。はい。
まあ直感だけど。
というわけで、まあ、お送りしてまいりました、マンスリーピックアップいかがでしたでしょうか。ちょっと言い忘れてましたが、パラリンピックでやっとこさ、バンクーバーオリンピック、パラリンピック通じて日本人の金が出ましたということだけは言っときますが、なんか誰かがなんかの賞を最近その閉会後に取ったっていうのが、あれ、アイスホッケーの人だったかな、何の賞だかちょっと忘れちゃいましたけど、まあその人はとにかくメダル取った方々、おめでとうございます。出た方々、お疲れ様でした。ということにしたいと思います。さてと、今日、なんか、なんだかんだでグダグダに寝よかって前もって言ってた割には、もうすぐ20、あと20分までもうあと1分切りましたよ。
はい、まあ、ちょっと僕的な話題としては、トヨタの、なんか、うん、
ありましたね。
事件と、うん、あと、なんかトヨタに関連して、ある工場で、プリウスの中で硫化水素自殺があったっていう、あれがすごい僕的には大きい。
ありましたね。結局あれも、多分人操作ミスだったっていうので、なんか結論づけ、だから、まあ日本から見てれば、結局は自分のせいじゃんっていうイメージなんですけどね。
まあ、
ただそのおかげでトヨタにちょっと、うん、まあ、
まあ、信頼が戻ったというか。
いや、信頼がちょっと少し損なわれたような感があるから。
はい。
まあ、トヨタ自体ははめられたかなっていうところもありますけど、はい、
まあ、トヨタは自動車表記だって、
はい、
まあ、力説したあのバカ議員どもは、せめて謝罪すべきだね。
はい。というわけでお送りしましたマンスリーピックアップ。また次回お会いしたいと思います。お相手は免状。
ヒロン。
K ディレクターでした。
で、お送りしました。ごきげんよう。さよなら。